本と雑談ラジオ、はい、はい、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
こんにちは。歌人の増野浩一です。
通りかかりの者です。
はい、
はい、
今日は近所にお住まいの水道橋博士さんがフラッと立ち寄ってくださいました。
2回目ですよね。
そうですね、前回は町山さんとの中継もあって、
そういえばあの時も通りかかったんです。
そうですね、町山さんの中継が あれテキストになるんですよね。
そうなんですよ、だいぶ前にここでやった、
1年以上前です
、町山智弘さんと水道橋博士さんと小泉さんと増野でやった本日スタンラジオの特別版があるんですけど、
ドマン優子さんのサブカルがマウントして、
そうですね、
どうしたこうしたみたいな
タイトルがいい加減でもその、町山富野さんが海外からスカイプで参加されてるの で、
そうです、ね、
とても聞き取れないことが多かったので、うん、それをね文字に起こしたものを、今ウェブサイトで公開する予定で、はい、もうすぐ公開されると思います。
4回に分けて全部で5万字以上ありました。
すごい量でしたね。そうなんですよ。で
これだって今日構成してましたもん、朝
大変でしたね、あれは。
そんな大して自分がやってるわけじゃないですけどね、だから口調を変えてるだけで、そうそうそう。でもあれは貴重っていうか、
はい、
俺とだから町山さんが55歳だから、
はい、
割とロマン優子が描いている、ロマン優子は間違ってるわけじゃないよ、
はい、
ロマン優子もかなり調べる人だから、
はい、
把握しているものと、何あそこで描かれなかったサブカルとは何かについてかなり喋ってるっていう。
そうですね、楽しかったですね、
だからやっぱ年齢差ってあるよね。5歳違うと見えてる風景が違うっていうね、
は
い、
そうですね、なんか結構だから思ってたのと違う話がいっぱいありましたよね。
ああ、まあ話してる先からあれもこうだこうだっつって思いついちゃいますもんね、
なんでラジオでちょっと不鮮明だった部分の事実確認とかをしてたりとか、はい、あとまあ町山さんが結構加筆されたりしてるみたいなので、まあ聞き比べるとちょっと違いがあるんですけど、うん、まあその辺はよくあることなので ご了承いただけたらと思います。
より正確に書いてる。
そうですね、
と思います、
はい、それで町山さん時間かかってたんですね、
うん、1年もかかるもんじゃないけど
ね、まあ、いろんな行き違いがあったんですよね、うん、
はあ、
まあそのよくあることなんですけど、まあじゃあ今日はですね、
はい、
本当は尾辻克彦の肌触りっていう本と、
はい、
博士さんの本にしようと思ってたんですけど、まあ、偶然取りかけてくださったことですし、
そうですね、
はい、肌触りは次回にします。
いや肌触りも触ってほしかった。
肌触りは
あ、そうですか。
いや俺は肌触りは読んでないけど、
ね、
うん、赤瀬川源平さんとか尾辻克彦さんの、まあ、同じ人だけど、
はい、
影響はあります。いいですね、僕の中に、
はい、赤瀬川源平っていう芸術家が初めてペンネームで賞に応募してデビューした時の作品が肌触りなんですね、うん、
あ、じゃあもしよかったら今日お持ち帰りいただいて次回参加されませんか。
おお、なるほど
そんな
今日はアマゾンで頼むのは頼みました
そうですか、
そうですか、ね、そう、肌触りはすごい僕が好きな小説で、たまたま尾辻さんって、近所に住んでらしたんですよ、で僕の妹があやちゃんって言うんですけど、あやちゃんってよく作品出てくるんですよ、あやちゃんのお兄ちゃんって出たこともあるんですよ僕、
お寿司さんの本の中に、
お寿司さんの本の中に、
あ
やちゃんのお兄ちゃんとして出た本は、生前には出版されずにですね、亡くなった後に出た作品集に収録されました、
ああそうですか、はい、このね本で何が良かったかというと、はい、娘さんがとにかく可愛いんですよね。
作中だとくるみこちゃん
くるみこちゃん
という名前で、まあ、当時くるみっていう漢字は人名漢字じゃなかったので、
うん、
架空の名前なんですけども、すごい可愛らしい娘さんがいて、よく遊びに来てますよ、うちだから。
なんと縄跳びしてた相手がそうじゃないんですか。
どちらなんですか場所は。
まあ東京とか、まあ、行ってしまってますけど、小平市なんですけど、でまだ当時は芥川賞を取る直前だったから、
はは
取るまではなんかお父さん小説作家とか言っても誰も知らなくて、で芥川賞を取った途端に学校が急に態度が変わったみたい
な
感じでしたよ。
うん、
でも赤瀬川源平とってすでに有名だったんですよね。
イラストレーターでだったんですか。
イラストレーターでもあり、
犯罪者でも
いるんでした。お金を100円
1万円札を精巧に描写して
描写したんですよね。
で、それで捕まったんですよ。
偽札事件
で。しかも有罪になったんですよ。今ほらあのねってドラマで偽札作りがテーマになってるんですけど、
そうなんですか。
見ててハラハラしちゃうのは、はい、アートとして作っても捕まって有罪になったんだから、なったのかなって思いますね。
僕はこの事件に影響を受けてて、はい、で変装免許証事件っていうのを自分が起こすのは確信犯で起こしてたんですよ、
はいはい、
だから大前提としてこれは捕まるだろうっていう前提があって
あ、そうなんですか。そう、
被害者のいない犯罪っていうのをやりたかったんですよ、で変装免許証の免許証の写真が新聞に一面に出たら、みんなを笑わすことができるっていう、これ社会彫刻的な笑いっていうのをやるべきって思ってた、その影響はここにあるんですよ、
ね、
で獄中記を書きたいっていう、
はあ、
まあでもだから被害者がいないってことなんですよね。あの被害者がいないけど犯罪者になると、
うん、そしてでも実際問題になったらいかがでしたか。
あ、僕の場合は、
はい、
警察指導があって、その写真を出せなかったんですよ。
まあ、そうなんですね。
2紙ぐらいは出てるんですけど、だからそれをもし 見た場合模倣犯が出るじゃないですか。
なるほど。
みんなも真似して、
だからテレビの報道もその避けられた、その写真自体は見せない方向で報道がされた。
あのおでこのここに眉毛つく、眉際を眉毛にして、とても眉毛の高い顔みたいな。
あれも実物ですからね。自分で頭を反り上げて、この部分、頭の一番頭頂部の髪の毛だけを残して眉毛にして眉毛を反り落とす。
あれは何がいけないかって言うと分かんないですよね。
いやあれは。
いや免許は道路交通法だから、
あ、そこじゃない、道路交通法違反で、
はい、
要は変装免許が悪いんじゃないんですよ。
あ、そうなんですか。
落としたと偽って俺が何回も作ったことが問われたんです。
あ、わざと作るときにその手続きをした時の手続きが問題だったんです、
ね、しか、まあ、取り締まるものが法律がなかったから、はい、でも赤瀬川さんのせいだから。
それはでもそういう獄中記書きたいみたいなのも含めて織り込み済みだったから、なるほど、想定内だって思ってたんですか。
想定内っていうか、まあ本当に踏み込まれる、ガサ入れされるとは思ってないから、ガサ入れされた時には驚いたけど、そこでいつもまあ2週間ぐらいなのかな、立川署に通いながら、あった、これで俺はうん刑務所に入れるぞっていう高揚感はあったね。まあその後その写真が出たのは東京スポーツで、書類送検された後に復活したライブで、その時に東京スポーツに渡してそれが出たって、一面で出たっていう。でもあまり知られてないけどね。だからそれから二十数年あの写真は封印されて、その後しくじり先生でようやく日の目を浴びた。
そうですね。
そうなんですよ。だからみんなに知られるようになりましたけど、ただただこれは模倣しないでください、全然いいことではありませんよ。
そうですね、
と僕も思ってます。
今いや社会がどんどん厳しくなってるから、うん、ちょっとそういう道を外れると途端に怒られてしまう。
あの写真何かの本には載ってましたよね。
載ってますよ。お笑い男の星座、
あ、
ええ、お笑い男の星座の2巻目かな。
うん、
でしかも単行本の方の表紙を外してもらうと、はい、その写真が全部あるっていうね。
あ、図書館では気づかない。
気づかないですね。
帰って見てみよう。
あ、ぜひぜひ。
そう、それで今日はその、はい、芸人春
秋2。2で上下巻。
上下巻ですよ。
はい。
これ前回も取り上げてもらってるのに、それが申し訳なくて。
いえいえいえ、前回そんな内容
触れ
てないですもんね。
2ってちょっと余計な話をしちゃってたんですけど、2にしたってことは1が売れたってことなんですか。
そうなんですね。これタイトルが良くないって話をされてて、
はい、なんか買うときにすごい敷居が高い気がします。
そうなんですよね。2であり上下でありハードカバーですからね。
映画とかもシリーズものって、なんか最初から見てない人は見に行きにくいじゃないですか。
そうですね、
それでよく続編って続編だってことを伝えずに、サブタイトルでごまかすってよくあるケースだと思うんですよ、だからこれも週刊芸人春秋とかにすれば、 スーってつけなくて済んだと思うんですけ ど、
う
ん、
ど
でも多分売れたからだろうと思って、うん、漫画売れた時にはこうするんですよ、わざと。
あの文芸春秋での連載だったんですけど、最初の、まあ、
週刊文春、
ね、週刊文春で最初の芸人春秋は
勝手に、
そう、
話が難しくなってますよね。
あ、そうなんですか。
今聞く方がね、はい、これ芸人春秋っていうタイトルの連載を、はい、週刊文春に2013年から2014年にかけて50回やった本の単行本化なんですね、
はいはいはい、
その前に芸人春秋1っていう本は文芸春秋から出てるんです、
それは書き下ろしだったんですか。
書き下ろし、さまざまな本に書き溜めたものを、まとめて、まあ、同一テーマの中に落とし込んだ。それが芸人春秋1で、その本は単行本で7万部、文庫で3万部出て、うん、10万部出てるんです。
すごいですね。
で、芸人春秋2も、うん、その10万部を当て込んで、うん、芸人春秋2、もちろんいろんなタイトル考えましたけど、うんうん、芸人春秋2上下巻で出すことが決まった。この上下巻にするって言ったのも僕ですけど、
うん、それはまあ全部読むとそれは納得なんですけど、うん、結構分厚い一冊にする案とか、うん、あと
二段組にしたりね、
あと上下にせずに、うん、なんとなくサブタイトルで変えることでっていう方法があると思うんですよ。
なるほど。
でもきっといろんな考えをした上で、もちろんそんなことも考えた上でこうしたんだろうなとは。
そうですね。基本は芸人春秋2のこの上巻、
はい、
上巻はネタ振りになっていて、下巻がそのネタ振り伏線の回収、
そうですね、
になっていくっていう構成をとってます、
あと執筆依頼をされるとか、あと早く本にしなさいって言われるとか、そういうのがドキュメントとして入ってるんですよね。
そう
制作過程がこの本の中に落とし込んでいって、それはエンターテイメントとして描かれるっていう風な、はいはい、まあだから007にしてるんです
けど、 M ですね。
そうなんです、
M
っていうのは、まあ敵の、あ、敵じゃないですね、 M っては味方か、敵はスペクターですね。
そうですね。
スペクターで、007、ジェームス・ボンドの設定で、敵はスペクターだから、デーブ・スペクターがまず最初の敵として現れる。
そんなに敵感はなかったですよ。
なかったですよね。でもその後、デーブ・スペクターの背後にも、まだ橋本徹を連れてきたのが、デーブ・スペクターだから、東京へね。
あ、
でもその裏にまだ黒幕がいるっていう話が下巻で語られていくっていう構成をとってますね、
は
い。
確かにデーブさんのスペクター感はとってもありますね、怪しげで。
そうですね。あの方はなんでいつもこうテレビにいらっしゃるのかってずっと思ってたけどもでもこの本を読むと大変能力の高いタレントさんなんですね、
そうですね、まあ寒いダジャレを言ってるだけではないですよね。
そう、あ、僕もう本当ダジャレの印象だったんですけど、昔宝島でやってた詰めば都晴美っていう連載がむちゃくちゃ面白かったんですよ。
でもそのタイトルはナンシー関さんが生きてらっしゃる時に、詰めば都のつまなさがお前にはわかるかってすっごい怒ってた、
そうなんだ、怒られちゃったんだ。
デーブ・スペクターはすごい、あの男子席とものすごくやり合いしてましたよね。
物知り合いですよ。
デーブさんがやり合ってる印象なんか全くない。
あんなに体重が多いのはどういうことだろうとかって言って、それでナンシーさんが一朝一夕に太ったわけじゃないって書いたんですよ。そのすごかったんですよね。
すごかった、だけどまあ、仲良く喧嘩してるんですよね、そういう意味では。だって文の上での喧嘩っていうのはトムとジェリーなことでしょう、本当に殴り合わないわけだから、俺はそう思ってるのね。文を通じる喧嘩っていうのは本当の論争ではない、
そうですか。
まあ論争だけどね。
町山さんとか結構本気な感じしますよ、
まあ本気ではあるけども、でもその暴力とかではないわけですね。
そうですね。
今暴力とか言ってちょっと違う流れ、話の流れになってしまうのを危惧したんですけど、でもそう、あのこの本のすごい一番好きだったところは、あのどの人物のこともすごい変な人であることを伝えながらも、すごく尊重してる感じが、
そうですね、
やっぱそういうのってバレると思うんですよね、あのすごく揶揄するだけで書いてる文章と、根本にその人の可能性と限界を同時に伝えるっていうのが批評だと思うので、そこがあの 僕が興味ないようなタレントさんのことも、うん、あこんなにあのすごい人なんだと思えたし、あの僕先入観がないんですよ、テレビあんましその詳しくないので、はい、だから多分普通の読者の方よりも先入観ないで読んじゃってるから、あそういう人だったんだっていう。
だから芸人心中の中で描かれる、まあ、人物評が多いわけじゃない、テレビに出ている人の人物表現である部分が大きいけれど、でも基本的に人間参加で描くっていうことのルールは徹底していて、ただ例外は政治をやる人で、今の連載も政治家は割と手厳しく揶揄してるし、まあ批判を含んでいる。でも政治家ではない人、あるいはまあテレビの黒幕でも自分で世の中にさらさず、自分の姿をさらさず本当に逃げ回って、本当に世の中を悪くし戦争リスクを高めているような人は死ぬのは奴らだというタイトルでも書いているように非常に、批判してます、これは。
なるほど。
なぜ俺これ橋本徹やその人たちが訴訟しないのか不思議ですもん。
で、
訴訟リスクを抱えてこの本を書くっていうことで書いていて、その代わりその訴訟リスクを外すために裏取りはかなりやってます、1年以上かけて。
そういう意味ではそれこそ本来週刊誌がやるような仕事をご本人がメディアとなってやってらっしゃるみたいな、ね、
そうですね。
でもこれ週刊誌の連載だったので、はい、まあ当然文藝春秋の、あの編集者を入れて、まずその連載そのものも読み合わせやってるんですよ。毎週週刊文春に行って、あの編集者をつけて、あの裏取りも全部やってるんです。
へー、
大変でしたね。てか毎週書くだけですごい大変ですよね。
取れなかったらじゃあ載せられなくなりますよね。
まあそうですね。今の連載はもっと厳しいルールで日付を入れてますから。
はあ。
芸人春秋ダイアリーって視点で起きている事件やそういう自分の感想みたいな日付がありますから。
うん、高瀬さんはその日記をつけてらっしゃるという噂ですけども、その事実のこうちゃんとした記憶とか記録がものすごいあるから、
やっぱそれは日記だと思います。記憶はもう本当に嘘をつくっていうのは分かってるんで、はい、記録を当日に絶対つけていくっていうのを以前にも増してやってますよね。
そこがだからすごい、なんかだからご自身が出演者でありながら監査者でもあるっていう、やっぱりあんまりこういう本を読んだことがない本ですよね。
そうですね。まあその今聞いててなんだろうなってずっと読んでて、すっごい緊張感っていうか凄みがあるんですよね。まあ、ちょっと読んでて楽しいけど結構疲れる。
いやそれも言われますよね。一気に読めない。
そう一気には読めないですね。
楽しかったんですけど。
そうなんですよね。
それがね後半ちょっとね、博士さんのご自身の問題でもあり裏取りであったりそういうリスクであったりしたわけですね。
まあ時間はかかりますよね、この方法で書いていること自体がね、
まさにでもメディアとしても今その週刊文春がものすごくこういろいろ言われるメディアじゃないですか。それこそ最近ほら能町みね子さんが連載を、はい、こう休みますと宣言しちゃった
んです。あ、そうなんですか。
休場ね。休場。あの相撲だけにね。
お相撲さんのことを、まあ、野間さんは大好きなお相撲ファンなんですけど、あの週刊文春の記事の書き方が全くなってないと。
そうなんだ。
でも納得できないし、自分がここに連載したくないってことで、もう休みます。
高野花のことですか。
まあご自身の相撲感と違うんです
よ。
それでこんな腰が引けた記事は許せませんからってことで、今週号で。もう戻るかどうか分かりませんって宣言されちゃったんです。
すごいな。
でも能町さんがその以前に書いている、
はい、
大相撲の観測記事、
はい、
今回の貴乃花を含めどうなっていくっていうのも、すごく視点も面白いし、さすがっていう内容でしたよ。だからそれが紙面の中に俺はあるので機能している、要はその文春が取材した大相撲の内幕以外にその視点があの浅いって言った場合は、また能町さんのところを読めばまだ深くなるわけだから、まあその大相撲だけじゃないと思うけどね、その能町さんの 批判というか窮状っていうのはね、またその窮状するっていうことによって書き手としてアピールできている、だからそのライターとしては、要は救済することによって能町さんへの価値を高めていく方向、方法論でもあると思いますよ、
ね、まあやっぱりこうね、意思表示なわけだから、
そうですね、
本当になんかなんだろうな、メディア難しいですよね、そんなに全員が同じ意見なわけじゃないから、
うん、まあ週刊誌っていうのはスクープが、はい、まあメディアっていうかジャーナリズムはスクープをやっていく、スクープがなかったら、要は北朝鮮中国と一緒じゃないですか。
そうですね、うん、
だからそういう抜いていく、
はい、
相手の裏側を書いていく、業界のルールの裏側を書いていくっていうのは、あの当然のことだからね、
うん、
それが不倫がここまで社会的に制裁を受けなきゃいけないかって俺は全くそう思ってないから、
僕もです、
うん、そうですね、
でも本来じゃあ週刊誌はそれやってなかったかって言ったらもう大いにやってますからね昔から、
あ、
もっと言えば文藝春秋っていうのはそこから始まっているっていうね、その分断のいわばスキャンダルを報告する雑誌から始まってるんだから、
創設者がそもそもすごい不倫とかしてる方なんです
よ、時間がね、
はい、しかも同性愛もしてたというね、
そうなんだ、はい、元気ですね、
そうなんですよ、だからまあそうですよね、いわゆる分断のゴシップを今の大きいこの文藝春秋で書いて人気を博した、
噂の真相に近いですよ、
は
い、
あ、そうでしたか、
ええ、だから今こう総合オピニオン誌みたいになっているけれど、本来はそこにあるわけだから、でそれで読者がいて、読者がやはり そこを面白がるわけじゃないですか、でそこに社会的制裁があったかなかったかというと、今はテレビがそれを記事を掲載して、
ね、
あるいは、うん、あの映像をまた流して、で社会的な制裁っていうよりはその企業側に圧力が来るわけじゃないですか、不倫している人を出すなっていうのは企業側のスポンサー側に来るから、そう出ていけなくなる、
なるほど、
っていう構造がある、
あ、
うん、どうでしょうね、でもそれはね、なんか、
まあ、ニーズがあるからしょうがないんじゃないでしょうか、
僕は文藝春秋っていう出版社にはすごい好感を持ってるんです。
へ
ー、あの大学生の時に峰原みどり子さんっていう、もう消えてしまった作家のことを調べていて、もう大学生だからもうバカで電話しちゃったの、時間に普通そんなの迷惑じゃないですか。
そうですね、
ものすごく丁寧に答えてくださったんですよ。
お、どんな電話をお仕方したんですか。
い
や、
すいません、峰原みどり子さんって最近どうしてるんですか迷惑でしょ。
そうですね、
10代、まだ10代、
緊張を知りたかった、
いやだからその書いてない、なん芥川賞候補にもなった人だったんだけど、
はあはあ、
あの何作か書いたけど本が出ないまま消えてしまったの、
は
あ
は
あ、で本何冊かで2冊とか1冊だったかな、1冊出して聞いちゃったから、どうされてるんですかって聞いたら、今はなんか地方、まあ、ある地域で幸せに暮らしてるそうですって教えてくださったんですよ。
アミコ読んだ読者が今村さん最近書いてないんですかみたいな。
それだから、そんなことをちゃんと答える義務ないわけですよ。
そうですね、
でもこう消えた漫画家ってね、
はいはいはい、
あの宝島さん、三
年谷さん、
いや、ありましたけど、それ漫画家は消えたっていう感覚が、出版、要は部数が多いからその印象を持つけれど、作家なんか常に消えてますから、ね、
そうですよ、
本当ですよ、ですか、
僕自分が出た時の同期なんて生きてるの室井月さんぐらいだもん。
室井月さん
テレビで活躍されてるけど、本当同時期に賞とか取った人って、もう今、あと山田恵美さんの旦那さんになった人は知ってると思うんだけど、
ほ
ー、作家そのものの専門業で食べている人は100人以下って誰が言ったかなっていう話あるね。逆にその
専業作家で
食
べてる人は、
はあ、
そうですよ。
まあ、この数はまあ数え方によって変わると思うけど、
そうですね、副業があっちゃダメってことなんですか、うん、じゃあ村上龍とかもダメなんですか、
うん、村上龍はダメなの、
あの副業いろいろしてますよ、ね、テレビ出たり、
うん、あのレベルになっちゃうとね、
うん
う
ん、
でもそんなレベルじゃないですか、うん、やはり、だからすごい競争ヒエラルキーは、上の方は本当に少ないですよ、
うん、そうですね、
物書きはそれやっぱ食べていけない、
なるほど、
っていうのが普通で、標準ですよ、
そうか、
うん、分断自体が何十人かだって言われますもんね、
そうそうそう、
そうなんですよね、
ちなみにこの本さっきの話にすると、
はい、
文藝春秋の1っていうのは僕は芸能人じゃなくて、
はい、
芸能界に潜入したルポライターっていう設定で書いてるんですね、
男の星座の時からそうじゃなかったですか、
そうですね、そのフレーズを、だから前面に出して書いてるのは芸人春秋1で、で2はそこのテーマをさらに深く進めたいっていうことで芸能界に潜入している秘密工作員っていう設定だから、
はい、
ジェームスボンドを取ってタイトルにも博士より愛を込めて死ぬのは奴らだっていう、
そうですね、
007のシリーズの、はい、タイトルを入れてるんですね、う
ん、あの私たちがみんなで話した時の記事を、はい、起こしを読み直してみたら、
はい、
ルポライターの弟子入りするか
竹中ローですね、
竹志さんの弟子入りするかで迷ったと、
うん、
いうぐらい、うん、ルポルタージュ
長谷川和彦は違ったんですか、もう
それは映画の方
をね、
映画行く場合は長谷川和彦の方で、もともと竹志さんが19歳の時、たけしさんって僕の前で出現してるんで、
はいはいはい、
その前は、竹中郎のようにルポライターになりたいと思ってたし、その後は長谷川和彦の元へ行って映画作りを、映画作りでできるかどうかわからないけど、まあ、映画のスタッフになりたいっていうことを思ってて、たけしさんが現れて、その後芸人になりたいと思うようになる、
うん、なのでそのもっと古くからルポルタージュを読んでらして、で書く側になったっていう感じのことだと思うんですけど、
そうですそうです、だからなんか原点回帰、まあ、この本の中にも書いてるけれど、
うん、
それを言われたのは石原慎太郎であり立川談志の2人にその書くことを肯定されたっていうことで、うん、あの自分の中では 芸能の仕事に比べて書くことっていうのはものすごく効率が悪い仕事なんですね、うん、だからすごく自分の中では大変だと途中で思ってたけど
、はい、
あの二人の言葉によって書くことも肯定しながら、まあ作家業ってはおかしいけれど、芸人でありながら書くこと、そしてルポライティングで書くことっていうのを自分の中では使命として与えられた、
うんうん、もちろんテレビに出たりすることってすごい普通にできないことだと思うんですけど、テレビに出てる方がわざわざ書くって、
はい、
頭がどうかしてないとできないというか
どうかしてる、
いや本当にそうで、だから室井月さんとかあんまりその小説書かなくなっちゃったじゃないですか、うん、でそれはもうね、多分テレビに出る能力っていうのを発揮してる時って、わざわざ紙に書くってことの効率の悪さとか、うん、リスクの多さとか、もうとてもじゃないけどできないと思うんですよ、だから他にあまりいないんですよ、あの芸人さんとかだってね、その小説書いたら能力ある人いっぱいいると思うんですけど、
なぜやらない、君が証明したよね、
なぜやらないかっていうと、そんなことしてもいいことないっていうか、
なるほど、でもね、うん、僕はあの博士さんとか浅草キッド、伊集院さん、はい、電気グループ、王権とか、はい、あの90年代に日本放送で活躍してらっしゃった方が今も、うん、一番好きなんですよ、
はい、
みんな本出してる、
そうですね、だからみんなその人たちは、本当に物書きでありながら、あのサブカルチャータレントでもあるという、そうですね、王権さんはそうですもんね、
そうなんですよ、
そうで電気グルーヴの二人もだから雑談とかがもうそのまま面白い本になるっていうことだから、
萌柄さんってのほほんノートっていうね、
はい、
あの、
はい、
王権の処女作が好き、最も好きな、
あ、そうなんですか、
本なんですよ、
萌柄さんってご本人ご存知なんですか、
会いましたね、
あ、そうですか、テレビの関係の方ですか、
偶然、そうですね、
テレビの
美術さんです、
美術生徒、
ええ、だけど あれだけたくさん帯をもらってるじゃないですか、
ええ、
で不思議だったのは 僕のところに来ないのがすごい不思議だったんです、はい、でそれは思い上がった気持ちじゃなくて、のほんノートが一番好きだったら、はい、のほんノートの文庫の解説は僕が書いてるから、はい、あのそれを知らないはずがないんですよ、ですごい不思議に思ってたんですけど、はい、お会いした時やっぱりあの浅草キッドの奇跡を呼ぶラジオとか、はい、その全てその中でやってたあのラジオのコーナーまで言えるほど、はあ、ものすごくマニアでしたね。
それはでもそういうふうにこの本のすごい魅力的なところが、そのどの人とも接点があって、自分だけが見たその人のことを書いてらして、それご本人たちは書いておかれて OK なんですか。これ結構確認を取ってるんですか。
確認を取っているものもありますね。例えば今芸人春秋ダイアリー週刊誌で連載している、はい、村本くんの原稿は村本くんに送ってます、はい、送ってもし俺の誤りがあったら、はい、それを言ってほしいっていうので、これとこれはこういうふうに間違ってますっていうのは裏取りを本人がやってるパターンあるし、例えばこの芸人春秋2の中だと、はい、徳田ね
あ、小倉さん、
小倉さん、はい、小倉さんに関してはこんなの本人のに取れないですよ
、はい、小倉さんのは本当に面白かった、スポーツエリートだったという、
あ、本当にそうですよ、あれ、国立国会図書館まで行って、100メートルの記録まで調べてます、だから本当にスポーツエリートなんです
ね。
だから、当時50年ぐらい前の100メートル走で日本で最も速い人の一人です、だけど内容はカツラ KGB っていう、僕と、ね、僕らと武さんがやってるカツラガンガンバラスっていう組織がやっている標的だからただこれに関しても週刊文春で以前小倉さんがインタビューで、その水道橋博士がやってることに対して疑問を呈されてるんですね、すでに。ただ俺たちの見解を言わせてもらうと、カツラはメガネと一緒だって言ってるんですよ、隠し事じゃない、だからもっと圧力をこちらに与えるようなことをしないで、今日はこういうカツラしてますっていうような形で出てくれっていうのが僕らの解決方法です、
ね、もうカジュアルな感じで、
そう、
着替えたりとか、
そうで、別にそんなの、それがあの悪いって言ってるわけじゃないですよ、ほら、面白いって思っていわばあのその権威っていうか、カツラをかぶるっていうことの隠し事に対する、うん、その遊びですよ、お笑いの遊びをやってるだけでね
小倉さんのね、なんかこうテレビで動じない感じをなんでだろうってずっと思ってたんですけど、やっぱスポーツエリートが背景にあるからかなって、
スポーツエリートもありますし、和芸において非常に優秀です、
あ、そうですか、
でちなみに言うと、この原稿の中に書かれた時、連載時、週刊誌を、うん、があった時に、僕は橋本徹と共演した高人さんの番組で、はいはいはい、あの降板する、生放送で降板する事件書いてるじゃないですか、これを徳田根が放送してるんですよ。その後僕が徳田根にインタビューを受けるの、その時に小倉さんは、はい、私は水道橋博士の連載を毎週読んでいますが、彼は文章家ですっていうことを認めてくださるんですけど、はい、だってそれはということはこの文章を読んでるってこと
です、ね、そうですね、
その段階で俺はもう脱帽してるわけですよ、参りましたっていうふうにだからやっぱ懐は深いですよ。
そこはでもすごい印象的でしたね、本としてね。
そうですね、うん、僕はでもね、一番好きなのは何と言ってもやっぱ大竹栄一さんのコーナーなんですよ、
う
ん、
これを取るとね、あ、そうか、博士さんの
方が映りますよ、じゃあち
ょっと貸してください
、全然いいですよ、はい、大竹さんのこの、僕ロングバケーション高1くらいの時に多分ね、レンタルLP レコードで録画、テープにダビングしても本当にずっと聞いてたんですよね。だからそれ以前のことは後に知るんですけど、この大滝さんのご自宅に行かれた話が、今もそのご自宅は残ってるんですよね。
宇佐にありますよ、
その日本中の電波を受信できるパラボラアンテナみたいなのが、
その狭山に名人がいるっていうところが面白いですよね。 本当にアンテナ作りのね、
ねえ、僕もね東京のラジオ受信するために家にあの屋根の上に AM アンテナ建てましたよ。全然使い物にならなかった。
規模が違いますよ。
はあ、うん、
だって福生市の電圧が低いって怒ってるんですか。
これはでもすごい若い時にお目にかかった話とかが出てくるから、そのやっぱ芸歴が長いこともこの本のすごいこう、
そうですね、
なんか味わいになってるんですよね。あのかつてこういうことがあってその後こうなってそしてこうなったっていう、うん、本当にこう時の流れがすごく凝縮された本なんですよね。
うん、高田文雄先生に連れられて、
うん、
大竹栄一邸に行った話ですけど、ここまで細かくなぜ記憶しているのかっていうのは、
はい、
高田先生にも不思議に思われている、
け
れどもこれはラジオで、はい、当時のラジオ番組で、
はい、
4番組で語っているから、
はい、
さまざまなそれを聞き返すことによって記憶が蘇るし、言葉の正確さも蘇っているんですよ。
博士さんもオーディオマニアでいらっしゃったんですね。
そうなんです。
だからあのこの前新潟のミュージシャンの家に自宅でレコーディングのあの立ち会ったんですよ。そしたら輸入日本は電気が悪いから音が良くないって言って、
うんうん、
なんかこう外国から輸入っていうか外国製のそれアンプみたいのを鳴らすためには電圧を変えなきゃいけないっていう変圧器が必要だみたいな、だからここでもなんかそういうことなのかなって思いました。
あと型番でね、これマランツの何年とかっていうのをパッと分かるのはオーディオマニアなんですよ。
へえ、そうなんですね。でもこんなすごい勢いで、ビデオデッキを同時に録画してどうやってチェックするんでしょうね。
だからチェックする時間がないですよ。だから新しい作品ができなかった。
たまる一方で、
新しい作品ができなかった人といえば本当長谷川和彦監督みたいですね。
そうですね。あ、でも僕最近あの大学の時以来コインロッカーベイビーズを読み返したんですよ。そしたら長谷川和彦、限りなく透明に近いブルーで芥川賞を取った後、長谷川和彦監督と親しくなって4本シナリオを書き下ろしていたっていうのがあって、それが結局形にならなくてそれを混ぜ合わせてコインロッカーベイビーズを作ったのかなって思いました。
そうですよ、その通りです。だから2人は新しい映画、青春の殺人者の後に2人とも、だから1976年ぐらいか、
うん、
6年ぐらいにだからキネマ旬報の1位を取って、
うん、
で芥川賞を取って月刊プレイボーイで出会って、
うん、
2人で、映画を作り始める、
はあ、
その時のシナリオの残滓がコインロッカーベ
イ、うんうん、いろんな話が混ざってる感じしますもんね。
そうです、そうです。
実現すればよかったのにね。
海の向こうで戦争が始まるっていうのが2作目で、
2作目、
その海の向こうで戦争が始まるは認められなかったんですよ。
そうですね、
あんまり書き薄いですね、
うん、まあ読んだけどあんま面白くなかった。
でかつそれはフロックでに過ぎないっていうことを、
うん、
映画芸術っていう雑誌の中で全面的に展開されたんですよ、
はあ、
でそれを打ち返す、全てを打ち返したのがコインロッカーベイビーズ、
うん、
でもその元々は脚本です、
うん、
でもコインロッカーベイビーズそのものが未だに誰にも撮れないっていうところがすごくないですか。
そうですね、
多くの人が映画化あれを望みながら、
あ
の物語はまだ日本映画でできていないっていう。
そうですね、今なら CG とかいろいろできるからできそう
ですね。できそうな気がしますよね、
あれってワニを飼ってる人出てくる、
アネモネですね、
あれが岡崎京子 の、
そうですそうです、
漫画になったんですよね、ピンクっていう、
うん、
なんかそういうすごい各方面にね。
ちなみに俺はピンクを読んで、これ唯一のファンレターっていうのは岡崎京子に送ってるんです。
はあ、
そうなんですか、
それほど感銘を受けましたか。
受けましたね。でその時に書いてる文面は、僕はあの全ての本を捨ててもいいっていう、岡崎京子のピンクさえあればいいっていう、
ね、へえ、
すごい絶賛ですね。
そうですね。リバーズエッジはいかがでしたか。
いや、やっぱでもまあ もちろんいいんだけど、ピンクをよ、いかファンレターを書いたのないから自分でファンレターを書いたの唯一の経験はそれだけ。
そうなんですね。そう言われてみるとファンレター書いたことないな。
岡崎今日この後に夫になる人が、うん、ニュースメーカーって雑誌の編集者だったんだけど、
そうだったんですか。そこ
がニュースメーカーが僕の最初に文章を書いた雑誌なんですよね。そこで出会ったんですって、岡崎さんと。そう、話がそれちゃいました。
そうですね、
うん、なんかその一個一個のエピソードを話すとネタバレになってもったいないんですけど、
でもネタバレになってもいいです
か。裏話というか、本当にその番組交番の話、実際の話とかもすごく面白かったし、上巻だとこの3番の娘、深瀬の息子、たけしの息子、藤恵子の娘っていう切り口が、本当にルポライターの仕事ですよね。物書きだけ専業の人が先に書くべきことなのに、うん、こういう切り口で書いたっていうところがすごい読み応えがあってよかったな。
うち
一いろんな韻を踏んでいくっていうのを本の中で全部やってるので、うん、ここは息子娘、息子とか娘っていうのでタイトルで韻を踏みながら、うん、で、まあいろんな遊びやってますよね、うん、書き出しを3週連続同じにするとか、あと車の話だと車の話だけでつながっていく。
そうですね、
そういうロールスロイスとかね、ボルボとか、
そうそう、車のことがね、僕ちょっと疎くて分かんなかったんですけどね、
松野さんにはゆかりの深いマッハスピード剛速球さん。そうそう、
マッハスピード剛速球はこの原稿は完全に単行本化するときに落ちてたんですね。
あ、そうなんですか。
あまりにも無名すぎるっていうので最初の段階では落ちてたんですけど、下巻でマッハスピード剛速球のガンタが書いた、僕がやってるメルマ旬報に送っていた原稿がそれも落ちてたんですね。落ちて、なぜなら降板の理由を僕がすでに最初の段階で、行きがけの段階で彼に言ってるっていうのが、オフィス北野的にはまずいっていうことで落としてた、それを僕がこれを書いてる時に彼が実は僕この原稿を書いてますって持ってきて、それがあったので彼は下巻で大活躍するために上巻に置いた、
伏線として。
なるほど、
これは完全に伏線、
ね、渋滞にはまるマッハスピードなのに。
いや、マッハスピード剛速球はとてもいい芸人コンビで、ものすごい映像の才能もあるし、あとコントがとても演技派なんですね、うん、で長い時間見るとすごく面白いんですけど、うんうん、多分ショーレースの2分とかの予選だったら伝わらないんですよ。
単独を一緒に、僕も客席にいたけど、はい、増野さんもいらっしゃったけど、彼は本当にサブカルチャーの洗礼を全く受け
そうなんですよ本当にそうなんですよ、ね、
あれぐらい受けてない人で、あれぐらい劇作ができる人俺見たことないんです
よ。本当にそう、だから不思議ですよね、
うん、だってブレードランナーって言葉を、今32歳だけど、聞いたことがないって言うんですよ。
なんと
そんな人っています？
映画をめくったこともない
ないですよ
いや本当なんですよ、うん、
だって歌丸さんのラジオ終わるじゃないですか、その時終わるっていうやつを一緒に聞いてたんですよ、車の中でね、で、あ、一度も聞いたことがないって言うんですよなかなかなもんですよ。
映画もあんま見てないんですか。
いや全く見ない
です、ね、全く見ない、すごいな、
そう、いやでもとにかくコントが面白くて、あれですね、大林素子さんってお笑いマニアなんですけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、
本当によく私の好きな芸人として挙げてらしたりとか、
うーん、
そこがだから不思議な、テレビで知られてないってことの残酷さっていうのが、あんなに面白くて能力があったり支持されててもテレビの枠の中に収まりにくいっていうのが感じさせる内容でしたね。
そっか、
で僕運転手って最初聞いてたから、うん、すごく運転が上手な人だってイメージだったんですけど、うん、これ読むとね、
いや全然ですよ、だって基本道を知らないですから、
うん、
基本道を知らないどころか、はい、47都道府県をまず言えない。
あ、どっかの出身なんですか。
千葉です。
あ、千葉なのに、ええ、東京に結構親しみがありそうな。
いやいや、東京の道は何も知らない
です
。へ、っていうか漢字も小学校3年生レベル、水道橋博士って書けないんです。
なんと、
それがすごいでしょ。
それがダメですよね、書かないとね、
ええ、
落ちこぼれですね。
あでもねそんな風には見えないんですけど、
いや見えないんですよ、
う
ん、
そうなんですね、
でも酒井若菜さんなんかは彼が書く文章を絶賛してるんですよ。
それは文章いいんですよね、
素晴らしい、あの文章に後ろめたさがない、
へ
何も引きずっていない、誰からの影響を全く受けてない、
はあ、
そうだからその後半に出てくる下巻に出てくる当時の事件のことを日記に書いたものもすごいちゃん淡々としてて ね、
そうですね、
読ませるんですよね、
読みやすかったですし緊張感が伝わりました。
ちなみにこれタモリさんの財布を、
はい、
偶然にも俺が拾っているっていう話ありますよね、
は
い、
初めの方のですね、
これは下巻の芝浜につながってるんですよ。
はは
芝浜最後半広がる。このフリエもなかなか気がつかない。
ちょっと確かにいろんなことが仕掛けられてるんですね。
そうなんです。
酔っ払って財布をあれする話ですよね。
これはでもその仕掛けを気づくのは難しいんじゃないだろうか。
そうですね。
で町山さんも智弘さんもそうおっしゃいました、ね。
ははいろんな
アイコンテキストすぎる。
その全部に興味持ってる人がそんなにいないんじゃないかな。
だから個々の一辺一辺を読むだけでどこがどうつながっているのかがわからないっていうね。ちなみに大竹栄一さんの章で僕が最後に大竹栄一さん博士より愛を込めて手紙を送りますよね、
はいはいはい、
そこで、
はい、
風を集めてって歌詞を引用するんですけど、これは正式に言うと大竹栄一さんの曲じゃないんですよ。
そう
です、ね、細野晴臣さんの曲、
ハッピーエンドだけど別のメンバーでした。で
それはおかしいんじゃないかっていう指摘があるんですけど、なぜそうなってるかっていうと、
はい、
風を集めてっていうのは岡村康幸さん下巻の最後のところで使っているんですね、はいはいはい、それでもともとその上巻の終わりにはなかったけれども、今度太田光くんが帯文をくれたんですね、
はい、
でこの帯文の文章って赤毛の案なんですよ、
はい、そうなんですか、
赤毛の案からの検事のところからの引用なんですね、
は
これが。でそこから赤毛の案のいろんなものを陰を含むものを入れてあるんですよ。
そうなんですね、
で上巻の一番手紙、大竹栄一の手紙は、赤毛の案からの僕がまた引用して文章を書き直したんです。
は
で風を集めてっていうフレーズをもう一回使いたくなって、今度下巻のから抜いてきてる、
なんと赤毛の
案か、赤毛の案の小説を読んだことがないですよ。読もうって気が起こったこともない。アニメも最後まで。
赤毛の案は作者の方が自殺したってことが最近分かったんです
ね。なんか最近赤毛の案の絵がありましたよね。
だけど赤毛の案そのものは赤毛の案の翻訳者が、朝ドラの主人公になってますから、そこにマキタスポーツが出てるから赤毛の案そのものも出てくるんですよ。マキタスポーツの賞にね。
それがだから星座になってるってことなんですね。
そうなんですね。
そうか。
安羽さんも出てらっしゃいましたね。
安羽さんの印象が変わるって、
ね、変わりますね。
やっぱその辺はもう、
そう。
印象って怖いですね、
うん。ちょっとこの本読むまではあんまり距離を置かなきゃいけない人だと思ってましたよ。
僕はこの。
ちなみに安羽さんの、
はい、
この章を書いてるときに、安羽さんの元旦那の小朝師匠に僕は新幹線の中で出会ってるんですけど、
また新幹線で
これが、
金髪舞台をそれ去年の7月なんですけど、今週刊文春に連載している芸人春秋ダイアリーでは12月の一番最後に芝浜の賞を設けて小朝さんの芝浜としてその賞を書いたんですよ。
はあ、
だからそれは全部この章を最後まで読んでる人は、はあ、博士が芝浜として、
はい、
もう一度そこに12月最後の文春に書いてるっていうのに気がつくはずです。
うわでも新幹線はいろいろ起こりますね。
伊丹幸喜さんと宇津津監督のはこれ短編ドラマにしてほしいですね。
面白い。
登場人物全員実在の人で。宇津津
監督のヒーローショーがとにかく好きですよ。
ああね。
伊津津監督三谷幸喜さんは朝日新聞にこの本の書評を書いてくださって、でまあこのここに書かれていることは全て事実だ、なぜここまで記憶してるかわからないっていうふうに書かれてるけど、
最初は井筒監督のことが愛監督になってるんですよねもうその辺のおかしさがすごいですよね。
そうですね、
この辺のだから距離感もそのいろんな人たちとの仲の良さや仲がいいけどなんかある時こうなんか袂を分かつとか、
ええ、
そういう感じもヒリヒリするんですよね。
基本は芸人春秋一っていうのは、うん、芸人同士はみんな支え合って生きているっていうことをテーマにやってるんだけど、ははー、芸人春秋2はこの重厚007の重厚のイメージがあるように、
はい、
芸人それぞれは組を構えて、
うん、
自分の座組の中で重厚をお互いが向けているんだっていうのを象徴させてるんですよ。
なるほど。
だからそれは一番三谷幸喜と、井筒監督の
2
人がこう銃を向け合ってるっていうイメージが非常に分かりやすいと思うんです。
それはでもね、最近井筒監督の新作の話を聞かないからそういう意味では心配になりますね。
ジャルジャルの主演も良かったんですけどね。
素晴らしかった。あれ良かった、
あんなにジャルジャル良かったのにジャルジャルのに貢献しない映画もすごいですよね。
ジャルジャルファンがドン引きして帰った映画ですよ。
そう、でもそう、あの2編は本当短編ドラマとかにして深夜とかで見たら大爆笑ですよね。あと僕劇団ひとりさんとのやり取りとかもグッときたな。
劇団ひとりのあのショーは完全に落ちたやつですね。連載の時に落ちたんですよ。
あ、そうなんですか。裏が取れなかったんです
か。裏が取れなかったんじゃなくて、武井壮の話が膨らんでいったと、ジモンのショーが膨らんでいすぎて、その劇団ひとりの映画の公開に合わせて書いてたんですよ。
影日向二作の
だっけな、監督作のね。
あ、監督
作の、違うね、あっちのテレ東のあのやつだね、アドリブだけで言うやつ。
あ、キスガマン選手権、
そうそうそう、ザ・ムービーか、あれに合わせて書いたんですけど、
はい、
その公開と日付が合わなくなって、で一応新谷編集長にまあそういうのいっぱいやってるんですけど、
はは
あのスペシャルでもう一章書かせてくれとかね、それもうまくいかずに、で一章こぼれたやつなんです。こぼれたやつだけど、後半は要は偉い人はからかうっていうテーマを書いているので、
うん、
小芸人はね、お笑いの芸人は権威あるやつ、威張ってるやつ、うん、威張りん坊はからかうっていうことをテーマにしてるから、自分自身が威張りん坊であった時があるっていうことを入れてるんですよね。
あ、博士さんがですか。
そうですね。だからそういう風に劇団一人に俺が思われたっていう話です、ね。
へー、
うん、
またでも時間が経つと関係性も変わるかもしれませんけどね、
う
ん、
まあ、僕も威張りん坊だった時期もありますよ。
どんな風に威張りん坊だったんですか。
それこそチェリーボーイズが今度映画になるんですけど、はい、それを書き上げた直後ものすごい威張ってました。
なんか俺は才能あるぞみたいな。
そう、俺でもこんなに長編漫画を書いたんだからお前らも頑張れっつって、
はい、
周りにいたプリンターとか贈呈たちに威張ってたら、
漫画家たちと住んでたんですもんね。
漫画家は違いますよ。その時はもう新潟に住んでて、ニートとかフリーターとか童貞とつるんで自主映画作ったりしてたんですよ。
チェリーボーイズって映画がね、
はい、
公開するんですけど、ちょっとぜひご覧になってほしいですね。そ
う、今日前売り券をお渡ししようと思ったんですけど、ぜひぜひ持ってなかったんですけど。すいません。
あれ公開いつですか。
いや、これも今週末なんですよ。
あ、もう今週末ですか。
そう、
で、そうです
ね。でね、それでものすごい童貞でお前も頑張れ、やればできるんだから、セックスぐらいやっとかないとダメだぞみたいに言ってたら、その直後に婚約不履行裁判になって、えらいひどい目に遭うんですよ。それからその時はもう童貞の時代に帰りたいって気分でした。
人生っていうのは本当どこに落とし穴があるかわからない
ですね。
それから今威張らないようにしようって思いました。
それがね、里親になったり
とか、ね、そうですね。
もうでも本当チェリーボーズの映画が公開されたら、どんな
怒
られがあるかと。
本当ですよ。
本当に心配ですよ。ちょっと怒られそうな映画なんです。のぐみどころじゃない、
ね。今このご時世世に出していけない内容でしょ。の
ぐみであんなに炎上だったら、うもう、もう想像もできない
よ。もうダメですよ。
恐ろしいことです
あ。博士さんの今度出るんですよね。あの風俗のルポの異常な性欲。
出るんです。
博士の異常な愛情です。
あ、そうですか。
性欲
すいません。僕はね、
博士の異常な性欲ってそのままじゃないですか。まあでも内容はそういう本です。
あの
最初私はいかに私はいかにして、心配するのをやめて、風俗と AV を、愛するようになったのか、まあ、博士の異常な愛情のタイトルのパロディですね。
買いそびれたら絶版になって1500円くらいのプレミア本で買いましたよ。
でもあれセキュララでしょ。でもそれは娘がいる限り文庫化を許可しないっていうことにしてたんですけど、文芸春秋から水道橋博士のムラッとビンビンテレビっていうのが、あれが単行本化されたので、もはや意味がないっていうことになって、
よく見てますね。
へ
そうですか。
だから全てのあれですよ、だから性に関することも赤裸々にしないと気が済まないんですよね。
なんということでしょう、
まあ、芸人たるもの風俗で遊んでなんぼだっていう内容の。
だいやでも俺あれですよ、結婚してから未だに浮気童貞ですよ。
ああ素晴らしいことじゃないですか。
それもすごい他人に対するプレッシャーなんです。僕はもう今浮気童貞ですって言うと、そうでない人はすごい喋りにくいじゃないですか。
伊集院さんみたいですね。
伊集院に近いね。
すごいですね、その風俗本は。あの昔詩人の荒川陽次って人がやっぱりそういう風俗ルポとか書いてたんですけど、今もそんなことないような顔してますからね。
でも後に博士さんが実は無理してたみたいなことをおっしゃってて、で何かの時にあのたけしさんに「おい行くぞ」っつって、
あそれは僕、俺が今浮気童貞何日目ですって、もう衣笠を超えましたって話をしたら、よしじゃあ今日行くぞって言ってソープランドに連れて行かれてるんですよ。だからそのソープランド、その時当時たけしさんのソープランドブーム第4期ソープランドブームとか
あった。長いな、たくさんあるな。
あるんですよ、でその時に行ってだから2回行って4回、それだけが浮気です。
はあ、
すごいなそれは。でもその誘われからは逃げられませんね。
そうですね、
逃げられないところがそれ妻に言っていきましたからね。
奥様が心よく見送ってくださるってところが非常にグッとくるんですよ。
心よくじゃないですよ。
あそうですか。
あの俺がシャワー浴びてたら、お風呂行くのにシャワー浴びる必要があるの
か、嫌味を言われた。
すごい味わい深い感じですね。小説になりそう。
そうですね。
いやでもこの本はよく書かれたしよくまとめられたと思いました。
そうですね、
あのもう頓挫するチャンスがいくらでもあったと思うんですよね。
それこそねご自身の事情もあって、
ああそれはそうです
ね、時期もありますしね、
そのことも読むまでは全く微塵も感じなかったので、
で下巻の最後、エピローグに芝浜に出てくる話なんで、多分まあ本読んでる人が最後にものすごくヘビーな話ね。
ちょっとびっくりしますよね。
今でも博士さんがホットな話題あるじゃないですか。あのナインティナインの岡村隆史さんに、はい、あの家に殴り込みに来られたって岡村さんが言ってたら、家電を紹介したんだって言って、そしたら爆笑問題カーボーイで太田光さんが、岡村騙されるなって言って言ったら、博士さんがすごい、あの
直筆
の手紙をあの岡村さんに送ったんですよ、そしたら岡村さんが、いやこんな手紙を書ける人はそんな騙したりなんかしないっつって、
いやでも事実関係をちゃんと記録されてるからね、
あの話未だに続いてるから続かせてるんですけど、
そうですね、
ここであのきっちり話せば、はい、岡村君に送った俺のハガキっていうのは、俺が送ったんじゃないんです。
あ、そうなんですか。
あれは事務所が花を届けてくれた人に、定番、定型の形の、あの、ありがとうございますっていうのが、俺の名前で送っても
らないんだ。
そうです。あっちこっちに送られてます。だから、
お詫び手紙なんですね。
ありがとうございます。定型のものです。で、しかも、まあ、多分、あの岡村君の作家はあのない、オールナイトのね、俺のものすごく親しい漫才師の後輩だから、
はは
元チャチャ小西君、
は
だから当然これはおもあの知ってて面白がってやってると思います、これの段階で言えばね。そして今あの太田君も本当にあの遊びでこれをやってるんだとは思うけれど、思うけれど、まあ、あの事実関係を言ったらそれはあの太田君がただ負けるだけです。純粋に俺が手紙を公開すればいいんですもん。
なるほど。
それは無粋だろうと思って、あとまあ法律的にダメなんだろうと思って持ってるだけで、 いやもういつ終わっても不思議じゃないですか。
うん、アクション問題の太田さんもまたあの文章を書かれる方だから、そうですね、結構ライバル意識としてはすごくあるんじゃないですかね。
やってることはカート・ボネガットをやってるんです。カート・ボネガットの大胆の幼女の本の中にある技術のことでよろ、あの遊んでるだけです。
へー、
要はこういう風にして遊びたいっていうことをやってるから。